それでは聖書拝読ヤコブ書5章1節から6節までです。新約聖書の426ページです。拝読いたします。富んでいる人たち、よく聞きなさい。自分に降りかかってくる不幸を思って泣きわめきなさい。あなた方の富は朽ち果てて、衣服には虫がつき、金銀も錆びてしまいます。この錆こそがあなた方の罪の証拠となり、あなた方の肉を火のように食い尽くすでしょう。あなた方はこの終わりの時のために宝を蓄えたのでした。ご覧なさい、畑を借り入れた労働者にあなた方が支払わなかった賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人々の叫びは万軍の主の耳に達しました。あなた方は地上で贅沢に暮らして、快楽にふけり、ほふられる日に備え、自分の心を太らせ、正しい人を罪に定めて殺した。その人はあなた方に抵抗していません。
それでは神を見上げて誠の富を知ると題しまして、白木先生の席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、足を洗ってください。それでは、今日はヤコブ書の、5章、1節から6節をですね、拝読していただきまして、この箇所も富についての訓戒になっておりますので、そのことをまたね、お話したいと思いますが、今日はですね、ちょっとこの5章の内容をあまり深くはね、入ることができないんじゃないかなと思いますので、また改めてね、5章の内容を掘り下げてお話ししたいなというふうにね、思っていますので、今日1回目ということにね、思っていただきたいと思います。で、今読んでいただいた箇所を通してね、まあ、富んでいる人たちに対してという見出しがついておりますので、まあ、富んでいる人とはどういう人なのかということもあるでしょうし、それから富に対するね、見つめ方というものもここに実は色濃く出ておりまして、4章の終わりのところにもね、富について書いてありますが、それと合わせてですね、実はこの内容、現代的にもとても意味の深い、ね、内容ではないかなと私はすごく感じるので、とても大事な箇所かなと思いますから、また詳しくです、ね、お話したいなと思うので、今週とそれから次回、ね、分けてです、ね、お話しようと思っています。で、今日はです、ね、何よりもお祈りにもありましたけどね、今回西日本で起きた、ね、災害がとても深刻だったということでね、特に岡山もね、一部ですけれども、倉敷の真備町というところでね、大変な水害が、ね、起きまして、多くの方が、ね、亡くなられました。まあ、今回の雨が、ね、7月の5日ですかね、5日の夜ぐらいから大雨警報も出ておりまして、ずっと雨が降って、3日間ぐらいね、かなりの雨が降りましてね、何を思ったのかなということもありますし、今回のことを通してね、私たちはどういうふうなことをね、見つめていったらいいのかということもあるでしょうから、その辺のこともね、今日の箇所ともつながる部分もありますので、ちょっとお話しさせていただきたいと、ね、思ってですね、実は雨が降りましてね、まず最初にここのお父さんはね、何を思ったかというと喜んでおりました。あ、庭に雨やら水をやらなくていい。そして早速室内の観葉樹をね、外に出しましてね、雨が激しければ激しいほど虫も流してくれるという、 ああもう恵みの雨だと言ってね、雨の音を聞いておったみたいですね。まあ、それぞれね、いろんな思いがあるんでしょうが、そんな感じでね、まあ、ここは高台ですのでね、ほとんどこう水害の危険はありませんから、むしろその雨もね、恵みだと思って、ね、ずっと庭に水やらなくていいし、開放時もね、虫が取れるしということで喜んでいたそうですが、まあ、しかしね、雨が続くとね、だんだんだんだんいろんな情報が入ってきますと、あ、これは普通の雨じゃないなということでね。で、まあ、一番心配したのはね、神垣さんのところね。実は神垣さんが住んでらっしゃる、ね、場所は近くに旭川があって、ね、大きな川があって、以前ちょっと集中的に雨が降った時にね、少し水がね、溢れ出て、あれ床下ですか、
床下
までね、浸水した時があったので、今回雨量が多いのでね、もしかしたら大変なんじゃないかなと一番心配しておりまして、で、まあ、いつもね、神垣さんは雨が降って大変だったら教会に逃げてきてくださいと前もって言っておったんですけど、今回も実は本当に心配してましたらね、何もなかったみたいでね、避難命令も出ず、浸水もなく、で、町内の方がね、会長さん、
会長です、
今回おかしいなぁということ
で
ね、奇跡だ、不思議だということでね、言われたみたいで、で、まあ、その話を聞いてね、やっぱり神垣さんの信仰じゃないのかということをね、お父さんが言った、ね、それは神垣さんがおるからでしょう、それは毎週ここに礼拝に来て誓いをやってるんだから、そりゃそういう信仰があるところにはって言われたので、私は逆にね、敬語返すのびっくりしました。まあ、しかしね、そういうことがあるのかなとね、不思議に思いました。でもね、本当に信仰というふうに言わしめたことがね、私は一つ素晴らしいことじゃないかなと思います。鈴木さんのところもそうだったみたいでね、信仰ですか。
おかげさまで、
おかげさまで、ああよかったですね。なんかいつもそこもね、水が結構浸るんでしょ、
はい
はい、やっぱり広島は特に今回ひどかったですけどね、まあ、岡山も今回はその真備町というところ大変な、ね、水害がありまして、私も初めてですね、テレビで見て、あ、こういうところだったんだと知りませんでした。真備町、真備町って名前は知ってるんだけど、真備町がどういうね、ところに家を建ててるのかって知らなかったんですけど、まあ後で聞いてみれば、あそこね、川よりも低いんです、土地が。だからもう行政は前からですね、ハザードマップを作って避難計画を立てて、そして堤防も随分と築いてね、で、まあ後で分かったことですけど、この秋にはもっと大々的な工事をする予定だったんです。ですから、あそこの地域はもともと危ないということでね、随分と言われてた。で、避難訓練のね、やっぱりその練習というかね、それもよくやってたみたいですね。それから必ずその垂直避難をしなきゃいけないでしょ、2階に逃げなきゃいけない、あくは本当に川より低いので、もし氾濫したら、まあ、2階ぐらいまで水が一気に来るんですよ。ですから屋根の上で待っていた人もいましたけど、やっぱり2階に逃げるっていうことをね、まずやらなきゃいけないので、特にお年寄りの人たちはね、公民館に呼ばれたり、消防署の方がね、集めたりして歩行訓練とかね、日頃歩けるためにね、歩くこと、2階に上がれるだけのその脚力をつけるためのね、いろんな運動とかストレッチとかね、教えるための講習を開いてたみたいですね。だけど来ないんです。それから今回亡くなった人が多くの場合お年寄りですけど、まあ皆さんあんまりね、細かいことは知らないかもしれませんが、私もちょっといろいろ調べてみると、残念だけどね、人災ですね。で、一人有名な、まあ、これは全国に流れたかどうかね、息子さんがね、お父さんを助けに行ってる場面が、ね、映像に出てたでしょ。見ました。まだ水がほんのわずかだからね、お父さんに助けに行ってね、もう避難しろって息子は言ってるんだけど、お父さんのんびり屋でね、全然大丈夫だとか言ってね、そしたら、まあ、岡山弁だったけど、お父ちゃん死ぬぞとか言ってね、息子が大声で張り上げてね、それで結局方避難して、近所の方も避難させたんですよ。で、30分ぐらい行って、また見たらね、もう水量が一気に上がって、だからあのまま行ってたら本当に水没してたかもしれない。しかしその一方でね、助けに行った方がね、泣いてらっしゃるんです。自分のおばあさんね、 おばあさんに避難するようにと言ったんだけど、おばあさんがもう行かないって言い張ったんですよ。それでもう無理強いはできないなということで、まあ、そのまんま帰ってしまった。そしたらもう夜のうちに、ね、亡くなってたんです。だからあの時に自分が無理やりしてでも、ね、避難させればよかった、まあ、こういう事例が実はいくつかあるそうでね、まあ、今こんな時だからあんまりそういうことをねテレビで言うのは不謹慎かもしれません、まあ、実際はそういうことがあった。だからそういう意味でね、あの真備町というところはちょっと問題があったそうで、で あそこに家を建ててはいけないというねことまで言ってたみたいですね。だけどもどんどん建つわけでしょ。土地が安いということもあったのか、駅が近いということがあったのか分かりませんけどね。だからこれはやっぱりね、あの人の思いがね、自然というものの前に対して、ね、どうなのかなっていうのをすごく、まあ、考えさせられる。まあ、でも実際はね、被害に遭った方たち、あるいはあの今もね、避難されている方のことを思うと心痛むんですけど、まあ、そういうね、人的な問題、人のね、やっぱり、まあ、ある意味でのね、この愚かさも感じるようなね、事象が、まあ、毎回災害ごとにそれを感じますけど、ね、今回もまた、地元ではあるけれどもね、感じることができまして、まあ、しかしありがたいことにね、この3連休で、もうたくさんの方がね、ボランティアで行かれてますし、まあ、本当にこの度私ちょっと街中走るともう自衛隊の車を頻繁に見ますね。もう本当に感謝だなと思うんですよね。もう自衛隊の隊員の方たちはね、まあ、熱心にねこの災害活動してらっしゃる。まあそういうことでね、雨が本当にこの度どんどん降った中で私もいろいろ思いましたね。しかし何を思ったかね、皆さん、こういう時にね地上を見ていてはいけないということをつくづく思います。神を見上げないと。で今もね、この復旧が大きまだ道半ばでね、行方不明者の方もいますから、どうしてもこの地上のね、何人亡くなった、何人不明だ、土砂災害がこんな風になっている、二次災害はどうだろうか、まあ、それは分かりますけどね、私たちは神を見上げないといけないんです。そこで私ね、今回ね、こういうことが起きて、まあ、地元ってこともあるけれどもね、なおのこと、まあ、東日本大震災の時もそうでしたし、阪神・淡路の時もそうでしたけどね、やっぱり神を見上げるということをしないと。私たちはね、そのために信仰を学んでるんじゃないかと思う、はい、天を見上げ、神を見上げた時に何を思いますか。まあ私はまず最初思ったのはね、ノアの洪水を思いますよ。しかし同時に思ったことはね、ああ多くの方たちが、今回200名の方が亡くなっているけれど思いました。イエス様が亡くなった時、天と地は裂けたんです。空は暗くなりね、激しい雨が降り、地は地引きとともに地震が起きたと聖書に書いてあるんですよ。何が悲しいってね、私たち信仰者が思うことはね、一人子が、神の一人子が苦難の道を歩んで十字架に亡くなったことほどね、悲しむべきことはない。天を見上げればね、そこに目を向けていかざるを得ない。まあこの地上のことも大切だけれどね、まず私たちの心はね、そこにまず向かって、神様はね、イエス様が亡くなった時どんな思いだったんだろうか、この地上で、その私はマビの人たちの中に、もしかしたら夜の夜中にね、水が増えてきて亡くなった方々の叫び声が聞こえたかもしれないけれどね、しかしその 声に耳を傾ける以上にね、天の悲しみの涙の声がね、2000年前から響き渡っていることをね、どれだけ知ってるかということです。神の悲しみの世界をね、やっぱり私たちはこういうことを通してでもね、忘れてはいけない、まあ、そのことをね、改めて思いまして、本当にね、来たるべきお方をですね、苦難の道へとね、追いやってはいけない、そのことをさらにね、改めて強くね、私は今回思いました。本当に皆さん、天を見上げるということ、神を見上げるということが私たちにとっての本当の意味での恵みなんだということを、ね、改めて気づかされる、ね、まあ、出来事ではなかったかなと思うんですね。で、自然災害というものをね、まあ、どういうふうに皆さん捉えていったらいいかということがあると思うんですけど、まず私いつも言うんだけど、原則としてね、私いつも言うんだけど、自然災害は災害じゃないんです。天災というものは存在しない。雨は自然の摂理で上から下へ落ちるので、川は自然の摂理で上流から下流へ下るので、ね、水が増えれば自然に あるようになるのであって、それをですね、何か天才だとかね、あるいは中には神罰というと言いますけど、とんでもありません。もう全く自然の断りのごとく、自然の秩序に従って雨は降って自然現象が起きている。ただ一点あることはね、最近非常に雨量が増えているっていうことを言われますよ、ね、でもしこの雨量が増えているということの原因がね、あるとしてね、その一つに人間の営みがあるかもしれません。まあ一般に言われるね、地球が温暖化しているというふうによく言われますけど、まあ温暖化という言葉は非常に今難しい問題になってますね。ただ気候それ自体が少し変わってきているということは、何が原因かはまだはっきりわからない、ね、しかしそういうことはデータとしてあるかもしれない。でももしそれがね、人間の生活のやはり営みの中で起きていることだとすれば、ね、それで自然の秩序に対して何か影響を与えるとすればね、それは私たちはどうなんでしょうね、考える必要があるでしょう、ね。今日皆さん富という問題についてもお話しさせてもらいますけど、私たちが最も大事にしているものが一体何かということによってね、神がお作りになった自然がね、何らかしらのね影響を受けているとするならね、これは私たち自身が生活そのものを悔い改めていかなきゃいけないことにもつながるでしょう。だからそんな意味での自然のね流れというものについては、私たちは心を配っていかなきゃいけない。それはどうしてですか。それは神様がね、この天地万物をね、人間に納めようとおっしゃったんだから。この納めようという祝福は、私たちがこの自然を愛と真理によってね、正しく納めることを神は御心として与えてくださる。だからこの自然をね、いたわり、自然を愛しね、そしてまた自然と和して生きていくことはね、私たちの重大な責任であるし、神様から与えられた実は祝福なんだよ。それを怠ってね、自分の生活の目に見える、まあ、ここで言えば、今日の聖書で言えば、富というものにね、心を奪われていったときにね、その自然を治めるという神が与えた本来の祝福がね、私たちにとってのね、一つの不幸、災いというものをもたらすきっかけになるとするならばね、これは私たち自身のね、生活のありようというものを考える必要があるだろうと思うんですね。そしてね、同時にね、この自然のもう抗うことのできないね、私力をね、まあ、災害に限らないんだけれど、抗うことのできない自然の力を見るときにね、つくづく思うことは何かというと、本当にこの自然とその背後にあるね、大いなる精神の力というものの前に我々は畏怖の念を持つ必要がある。これが信仰のあり方ですよね。恐れるといういい意味でのね、科学万能の世界でね、何か私たち人間は何でもできるんだと誤解していますけど、そうではないでしょう。私たちにとって最も大切なものを全て無償で与えてくれているのがこの自然だということを考えてみるとね、もっともっと自然と向き合いながら、自然を愛し慈しみね、そしてまたその自然の力の前には人間はあるし無力かもしれないという謙遜さを持って、ね、自然と対しているこういう思いがなければ、ね、いけないじゃないか、まあ、そういうふうにも思いますね。まあそんなことでね、私この度ね、本当に天を見上げていかなきゃいけない、そのことをね、改めて強く思わされまして、で、皆さん、この大変な雨でしたからね、ちょうどこの季節ね、皆さんにも以前ご紹介したね、ホタルをね、鑑賞したいというね、ちょっと季節が重なりまして、これだけの雨が降りましたから、ホタル行くことできないなと思ってね、で、実際にホタルの名所も、一箇所ね、新見にある名所は、その神社の境内の中にね、山があるんですけど、そこに金ホタルが。出るんですが、そこに通ずる参道がね、土砂崩れで実際に立ち入り禁止になってますので、なかなかホタルを見ることができなかったんですね。ただ一箇所だけね、今回鳥取県にありますね、日南町というところがありまして、でここは同じく金ホタルが出るところなんですけど、まあ、最近非常にこう有名になってますね。でここは日南町といって、ちょうど岡山と鳥取の県境の辺りにありますね。で、そこのね、金ボタルはちょうどその雨が降っている頃がね、
一番ピークの時期だったんですね。だけどまあ今言ったように災害があるのでね、今回金ボタル見えないなと思っていました。で私もちょっとその見心じゃないんだな今回はと思ってね、その日南町のホームページ見ておりましたらね、なんと金ボタル光ってますよって書いてある。それでね、私ね不思議だけどね、夢見ましてね、もう蛍の夢を見るわけですこの雨が降っていく中何日もね、3日未満で蛍の夢を見るわけそれでね、何を思い出したかあったらね、以前皆さんご紹介したけどね、私が心に本当に残ってる御言葉、イエス様の生涯をね蛍に例えた御言葉、言葉、これがもう私の心に離れないわけです、ね、全体の否定的な環境のまさに逆境の中でね、蛍のようにただ一人キラキラと光り輝いていた、光を放っていたイエス様の生涯は悲惨なものでありました。皆さん、蛍の光ってそんなに大きな光じゃないんです。もし弱いんですよね。もう人間の人工的な光が浴びせられるとふっと光るのをやめてしまうしね。でも暗闇の中で光っているその光はね、本当に美しいですよ。でもね、その時にこの蛍の光のような光を放って歩まれたのがね、主であられるということをね聞くとね、本当に闇の中にね、燦然と輝く光ではなかったということを知りました。世の光というのはね、このように小さくてね、そして他のいかなる光をも遮断しなければ見えないほどにね、小さいんだ。私たちのいろんなよろずの思いやね、邪心やね、そういうものを捨てて真っ暗な世界の中に入らないとね、見えないぐらい小さいんだと。でも見えたらこんなに美しくて心を魅了する光はないんだ。それが蛍かなと思うと、いやそうか、イエス様はそういう方なんだな。ただ一人闇の中でね、イエス様に出会ったらその光をね、ずっと見ていても飽きることがないほどにね、心を魅了する、それが世の光かな、そう思いましてね、まあ蛍の夢を見たからね、もうその御言葉もまた蘇ってきてね、私ねちょっといたたまれなくなりましたそれでその日南町ね、どんな様子なのかなと思って見たらね、今言ったようにね、蛍は元気ですと書いてるわけで、皆さんあれだけ土砂降りで、どれあれだけ大雨警報が出てたのにね、蛍どこにいたのかなと思ったらね、書いてあるんですよ。雨が降ると蛍は葉っぱの陰に隠れてそーっと光ってます。いやそれ聞いた時にね、ああ本当に世の中にね、嵐が吹き荒れ土砂降りになった時にね、主は葉の陰で光ってる。その光を見つけることがね、どれだけ大変かと思いましたけど、でもね、そのようにしてけなげに光ってるっていうことをね、書いてありましてね、いや不思議だなと思ったんです。そしたらね、7月5日かな、ちょうどこの大雨警報が出始めた頃ですけど、もうツアーがね、そこもあるんですね、ホタルのツアーで、ホタルを見に行くツアーが全部中止になるわけです、大雨警報です。ただまあ地元の人がそれを見に行くためにシャトルバスだけ出してるんですよ、近くの道の駅から、ね、でツアーは中止になったんですけど、この道の駅から出るシャトルバスだけはね、一応まあ動かそうかなっていうことになってたみたいです。ただあまりにも雨が降ったら中止なんです。ところがその日南町のね、その道の駅に大勢の方がね、蛍を見に来られたっていうんです。ところがもう大雨警報が出てるし、雨も随分降ってるので、まあ、シャトルバスを出すかどうかね迷ってた。そしたらね、ちょうど夕方になりましたら、ね、雨がパタッと止んだ。それで待っていた観光客というかね、見物客の方がもうね、行きましょうとなってバス出して現地にね、15分ぐらいに行くらしいんですけど、行ったらね、もうそのブログを書いてる人が興奮してました。奇跡です、雨がパタッと止んでね、二重の虹が出た。へー、二重の虹ですよ。そしてね、もう蛍が 舞う時間だけ雨が降らなかった。
へー、
それでもう見た人が綺麗だと言ってね、でその頃がもう絶頂期だったから、もう光波打つね、蛍の光、もう光が輝き波打ってるようだ、まあ、書いてるわけ、ホームページにね。いや、どんなんだろう、2万匹いるそうです、金ボタン。そしてね、そこのね、山の反対側には小さな川が流れて、なんと皆さん、その川にはね、源氏ボタルがいる。だからそこの場所は源氏ボタルと金ボタルを一緒に見れる。それで有名だったみたいなんですよ。それでね、それをまあ、見てね、いやー、ホタルって雨がどんなに降ってもね、飛ぶんだな。で、雨に濡れると飛ばないんだけど、やんだら飛び始めるんですよ。で、これは不思議なことだなと思ってます、ね。それでまあ、日南町ね、行けたらぜひ行ってみたいなと思って、それで日曜日ぐらいからもう大雨警報終わりましたのでね、行けたらなと思ったんだけど、道がなかなか大変ですね、今度は。その県北を通っていく道がね、遮断されていたり、そこに行くのに大きく迂回しなきゃいけなかったり、これはちょっとなかなか行くのが大変だなと思っていたんですけど、まあこういうね、大雨の後だったので、日曜日ね、馬口さんのね、携帯電話ピリピリピリ。何かなと思ったら、月曜日休み。ね、学校が休みになったんですよ。それでまあ、この中山学校は別にそんなに大きな被害がなかったんですけどね、まあ、一応公立の学校、まあ、一律ということなんでしょう、一日月曜日は休校ということになりまして、それでまあ、私も夢に見たホタルでしょう、マグちゃんも休みになったから、ホタルを見に行きたいっていうので、いやー、どうかなと思って、その連絡してみたらね、まあ、こう迂回していかなきゃいけないんですけど、まあ、来れないことはないと。それでまあ、ちょっと、ね、来年皆さんをぜひ連れて行きたいなと思うので、下見も兼ねてね、行ってみようかなということでね、お昼から行ってきたわけですよ、その日南町。そしたら本当に皆さん、金ボタルはちょっとこうピーク過ぎてたんだけどね、もう山一面本当に美しいです。もう欲も欲もこんなにね、だから本当に真っ暗でね、あそこもちゃんと交通制限やる、もう一切一般の車入れない。だから真っ黒になる。で、もうホタルの光がね、大体8時ぐらいからね、光り始めますね。1時間ぐらいですけど、もうそれは本当に美しい。もうキラキラキラキラしてね。で、まあ私はちょっとこの写真を撮ろうと思ってですね、じーっとホタルを見てましたけど、まあ健吾先生がね、マグちゃんはその辺の遊歩道をブラブラとこうね、歩いておったらね、そのホタルの管理をしている方がいらっしゃってね、で、まあ、その人とお話をしたみたいで、その時の話がまたびっくり、その人が言うんです、ここは不思議なところだ、ね、もうホタルがね、飛ぶ時になったらどんなに雨が降ってても止む、まあ、本当に不思議よって言う。で、その私がその前ブログで見たね、5日の日なんか2時が出て、二重の2時が出て、で、みんなが帰ったらまた降り出した。だからね、ここは本当に不思議なんだと、その人いわく。で、今までね、もうずっと何回も、まあ、おもてなし期間ということでね、ホタルの観賞期間を設けてる。もうほとんど雨降らない。朝降ってても夕方には止むんです。だからここにはね、神様がいるんだと。それでね、私はびっくりしましたね。うまいこと言わないの。いやでもね、そういうところなんだなと思いました。やっぱ自然の中にね、神のね、息吹を感じるんですよ。だから本当に綺麗で、まあその蛍を見てね、いたらね、またその管理する方がもう一つ嬉しいことが出てくる。あんた方この先のね、ある場所に行ってね、その上を見てごらんと言ってね、で今シーズンね、今日が初めて星空が見えた。そのホタルの期間ね、ホタルは飛ぶんだけども、この星空まで見える期間なかったそうなんですよ。6月の終わりぐらいから始まってるんです。二十何日間のおもてなしがね、で今日初めて空が晴れてる。そしたらもうね、その日南町8割が森林なんです。 だからもう人工的な光がないので、見上げると星がものすごく綺麗な。それでね、その人がね、教えてくれたのが、なんかそこに行ってみて、上を見上げてみて、何を見て、星があってね、源氏が飛ぶんだ。でね、言うんです、源氏ボタルは9時頃から天に飛び始めた。川もじゃなくてね、こう上上がっていくんだって言うんです。それをあんたたち見なさいって言うわけね。それでまあ私もね、それを聞いて、もうすぐ写真撮るのやめてですね、9時過ぎにその場所に行ってね、見上げたらね、こう星とね、源氏ボタルの共演ですよ。でその源氏ボタルがね、こうシューッと飛んでいくと、源氏ボタルってこう緑色の光で尾を引くでしょ、うん、流れ星みたいな、ね、星と流れ星がね、こうコラボレーションしてるわけ。だからもう満天の星にね、ホタルがヒュッと上がっていったり、ヒュッと下がっていったりね、もうぜひこれは、ね、見なければいけません。
はい。
でね、本当にこの地上はね、まあ、喧騒としたね、人のね、世はね、いろいろなことがあります。でも本当に災害は災害で、これは心痛むということだけどね、天は何も変わらずね、美しきね、美しき光の共演をね、見せてくれる。あのノアはね、きっとこんなね、大洪水の後ね、辺り一面がね、もう今のような真備町のようなものじゃないと思うよ。全地が水に覆われてね、あらゆる流木、もしかしたらそこにはあまた多くの、ね、動物等の死骸やね、その中には人の亡くなった姿もあったかもしれない。そのノアの心はね、どれほど痛んだだろうか。そんな時、天を見上げた時ね、神様が見せてくれたものが虹だったわけでしょ。自然は美しくね、何も変わることがない。その自然の作り主であられる神様を見上げることのね、恵みをのその時感じただろうと思う。そこに希望があるんです。だから私、そういうね、浸水してね、真備の広島も山崩れ、土砂崩れでね、大変な状況の中にあったけども、導きだったなと思ったのはね、その蛍の美しい姿を見たらね、本当に私たちは天を見上げて、そこに希望と神の愛と恵みをね、もっともっと感じる人生を生きなければいけない。
あーねー、
これから先もよ、希望を語らないといけないんですよ。もうね、私目に見えるわけ。これだけの災害が起きたら、もう必ず始まるのはね、行政に対する批判、国に対する批判、もうやめましょう。皆さん希望を語るんです、ね、皆さん言いましたけど、あんなところに家を建てていかったのかということが根本問題です。川は何も悪いことしてない。自然はいつも美しく荘厳で、時にね、恐れ多いけれど、それは神が私たちに作ってくださった限りなき恵みの一つ一つです。それは何も変わらないです。私たちの心が癒しくなりね、私たちの心がね、蝕まれね、私たちの心はあの汚れた水よりも汚れてるんだと。皆さん、倉敷市はちゃんとハザードマップ作ってます。今回テレビで見ました。そのハザードマップと航空写真で撮った水害の地域を当てはめてください。ぴったりだ。全部分かってる。阪神のね、大震災の時、長田区、あれ全部焼けますよ。自衛隊のハザードマップ全部ぴったりよ。知ってますか。で、自衛隊は何度あれやろうとしました。救助の練習指示が全部断ったんですよ。なんで軍隊入れない。バカじゃないの。長田区の火災、自衛隊のですね、給水機があるんです。あれ海の中にバーッと入ってて、海水のね、何万トンってこう一気に入れることができる。あれでね、水をまくとね、ずいぶん違うでしょ。神戸の知事が断ったんです。海原知事が自衛隊来るんだ。それで自衛隊の海軍のね、まあ海将っていうかね、まあ、海上自衛隊のね、あの司令官がそのテレビでね、もう自分たちのその飛行機を使えればね、 もう随分と被害が収まったと思います。それができなかったことが悔しいですと言って涙を流したんです。でもその時に知事がそんなことを言ったとは言わなかった。ただ我々がいけなかったことが申し訳なかったと言って涙を流したんです。そしたらそれを見たテレビ局の別の番組がね、自衛隊は初動が遅れたことでね、涙を流してもうバカな評論する、とんでもないです。あれは悔しくて泣いてる。初動が遅かったらとんでもないよ。それは村山さんが総理だったからです。もうでもね、我々はね、もうそういうことはやめないといけない。もっとね、希望を語ってね、教訓としてね、これから本当に自然と共存していく。で、日本は残念だけど災害の多い国ですよ。だからその災害が多いということもね、これもう災害ということじゃなくて自然の断りとしてこういうことが起きるということを前提にね、我々はもう一回ですね、自分たちの生活というものを、ね、見つめ直していく必要があるんじゃないか。その時にこの自然をお作りになったね、神様を見上げていくことの信仰の素晴らしさをね、私が皆さんね、ぜひ掴んでいただきたい。まあこれ本当に皆さん どういうふうにね伝わるか分かりません。誤解があってはいけないと思うんだけれど、私はあの今回ねそういうことを教えられましたね。そして逆にその蛍を見に行くことでね、何かねこの災害を通してね、私たちは見るべきものをね見失ってるな、本当に心に留めるべきものが一体何なのかな、もっともっと神様のことを私たちは知らないといけないな、そのことを思いました。皆さんどう思いますか。だからね、これからのさまざまなるね、あのボランティア活動を含めたね災害復興は大事だけれどもね、日本という国がねもっともっと希望を持って前に進めていけるようにね、今こそね神を見上げていく時ではない。その神を見上げるということにおいてね、この国をねある種霊的にですよ導いていかなきゃいけないのはね、イエス様を知った群れじゃなきゃいけない。そう思うとね、教会の意味をね私はすごく強く感じますし、本当に聖書を学ぶことの意味をね、そういう意味でも深くね捉える、まあそれがね私が今回ね感じたね世界のね、であの最終ねこの震災のね、震災じゃないその豪雨のね雨が一段落したね翌日ですかね、雨が止んだら翌日天気になりまして梅雨明け宣言したんです。11日かな、ね、9日かな、梅雨明け宣言したでしょ、
はい、
でまあ災害大変ですよね。でも今度は梅雨明けしたことによって猛暑がやってくる、ところがやっぱり梅雨明け間近だったので夕方になると夕立が降るね、でまたバーッと夕立が降ったわけです、するとやっぱり人は何と思うかというと、せっかくね雨から解放されたと思って、梅雨が明けたと思ったらまた夕立が降った、でもそうじゃないよね、その夕立が降った後私家からパッと出た、目の前に二重の虹ですよ、もう美しい虹が見えた。あの被災された人たちはそれを見たかなと、一生懸命土砂を運んでね大変だと思うよ、また雨がバーッと降ってきた、うわ夕立だ、でももう大変だと思うかもしれない、でもそれが止んだ後にあんな綺麗な虹が出たんです。それをもしね見ていたらね、何か心にね感じたかもしれない、こんな風に今泥にまみれて全てのものが流されて悲惨なのにね虹を見せてくれたってもし思ったらね、どうでしょうか、考えましたね。だからそういうことも含めてね、私たちが本当に今あの見上げていくべきものが何であるかというのをね改めて問われることではなかったのかなというふうにね思いますね。まあ、岡山は本当に災害が少ないということでねよく言われてましたけど、まあ、これ45年ぶりですよね、はい、ですからまたね時が経てばこう忘れ去られていく可能性があるので、まあ、こういうことを一つ教訓にしてね、まあ、先ほど言いました希望を持ってねもう一度再建へと向かってね歩み出してほしいなというのをね思っています。まあそんなことで皆さん今回災害があったということでね、
どんなことを皆さん自身が感じられたかそれぞれあると思いますけど、まあ、私はちょっとそういう体験をね、させられたので、まあ、そのことをね皆さんにちょっと分かち合いたいなと思ってお話しさせてもらいました。はい、そういうことで今日の内容をですね詳しくお話しできないというのはそういう理由だったんですけど、はい、ただ今ね皆さんこの災害のことでお話したことと今日の内容をある種通じてるかなと思うのはね、私たちはどうしてもね目に見えるもの、地上にあるもの、そしてついついね天を見上げることを忘れてしまっているのではないか。これは何も今に始まったことではなく、この時代もそうだ。詳しいことはまた次回ということでね、お話しさせてもらいますけど、皆さん今日の箇所ですけどね、これ飛んでる人に対してと書いてあります。で、飛んでる人、もちろんこれはいわゆるお金持ちのことなんですが、ここでは具体的には地主のことです。パレスチナにおいて、当時のユダヤにおいてはいわゆる地主という存在がいてですね、その地主はとても飛んでいた。土地を貸し与えて、あるいは自ら持っている土地に多くの農民を雇い入れて働かせるんですね。皆さんイエス様の例え話でもブドウ園の農夫の話とかよく覚えてらっしゃると思いますが、あのように日雇いでね、日雇いで、労働させる場合もあるし、季節に応じて臨時でね労働させる場合もあるし、まあ、常時雇っている場合もあるでしょうね。しかしとにかく雇い人に輝かせ、雇い人にね収穫させて、まあ、富をある種搾取していたのが地主だった。で、当然時代が今と違いますから、そのように搾取することが、まあ、法によって何か裁かれるということはなかったわけで、そういう意味ではねこの地主というのは、まあ、人が働いて一生懸命汗を流して働いて、でその人たちにはもう日当として最低限の給与だけを支払ってね、それ以外のものは与えずね、まあ、自分たちがある種私腹を肥やす、まあ、こういうことがあったわけですね。で、この富んでいる人、特に地主についてここはヤコブは語っていると思ってください。で、この地主がクリスチャンの中に、教会の中にいたのか、それともこういう地主は教会の中にいた人ではなくてこの世にいた人に対して語ったのか、これは実は議論があるんですね、この箇所において。で、手紙自体はもちろんこれキリスト者に書いてるわけでしょ、教会に送ってるわけです。ですからここに書かれてる内容は基本的にはイエス様を信ずる人たちに対する訓戒として理解できるんだけど、この5章の今日ご紹介した箇所はそうでない、この世に住んでいる人たちを含んでいるというふうに私は思いますね。ということはどういうことかといえば、これはクリスチャンに限らず我々の生き方として富というものに対する考え方、富というものに対する捉え方についての一つの戒めだと思ってください。じゃあ富めるものの問題は何かということがこの箇所に出てきます。で、いくつかあるんですね、富める人の問題で。まあ、しかし今日はその中で一つだけお話したいと思います。で、それがですね、5章の、はい、1節2節をちょっとお読みしましょうか、もう一度ね。はい、1節、富んでいる人たちよく聞きなさい、自分に降りかかってくる不幸を持って泣きわめきなさい、あなた方の富は朽ち果て衣服には虫がつき金銭も錆びてしまいます。はい、3節のここまでですねご紹介しますけれども、はい、ここにあるようにあなた方の富は朽ち果てると書いてありますね。で、当然この富というのは地上の富であります。で、これは別に富裕な人に限らないと私は思いますね。我々の人生観の問題です。皆さん前回ヤコブ書を取り上げた時にね、ヤコブ書4章の最後を取り上げた時に、私はキリスト者の世界観というものを問題にしてるんだって話をさせてもらいました。結局世界観とか人生観とかそういう言葉で表されるね、私たちの価値観が常に問われている。価値観というのは何を大事にするかということです。人生の中で何を尊び
何を大切にするのか、これがいつも問われるんです。で、聖書を学んでまず起きることは何かといえばね、それまで思ってきた自分の価値観が変わるということに他ならない。この価値観が変わるということの経験こそがね、私たちが信仰というものに目覚めていく最初だろうと思います。私も経験則で、自分自身の経験で見れば、もう価値観が本当に180度変わってしまう。神様が教える価値観とね、我々人間がね体得した価値観も全く違うんです。何もこれ止める人に限らないね。今の現実世界の中でね、人生の目的に何を置いているか、人生の中で最も大事なものは何か、はい、この著者はそれを何よりも戒めるんです。結局人は富こそが最も大切なものだと思っている。はい、富、富むこと、当然ここには当時で言えば金銀と言われるねものがあります。今日で言えば貨幣において全てね置き換えることができるでしょうが、いわゆる皆さんお金です。はい、お金は大事ですか？大事じゃないですか？大事でしょ、うん、大事です。でも一番かという問題がある。皆さんお金で買えないものがあるでしょうか？お金で買えないものありますか？何が買えないですか？お金で。愛は買えない。はい。うん。空気も買えない。でも空気がただです。皆さんお金で買えないものいっぱいありますよ。でも一番感じることはね、命は買えない。皆さん命はお金で買うことができません。たとえ全世界を儲けても自分の命を損したら何になろうか。もちろんこの命はね永遠の命を意味してますが、皆さんこの地上で生きる我々の肉体のこの命だって買えないでしょう。お金を尊んでね体を蝕む人がいます。お金を大事にして病気になる人います。これどう思いますか？どう思いますか？何が一番大事なんですか？人生で一番の恵みは何だろうか、それを私たちは今一度考える必要がある。結局ここに出てくる富めるものと言われている人は何も富めるものに限らないと思うけれども、こういう生き方をしているんです。まず一つ、神を考えない、神様を考えない生き方。今日ぜひもう改めて今日皆さんにお話したいこと、神を考えないで生きる生き方、もっと強烈に言えば神を無視して生きる生き方、これほど愚かな生き方はないというのが聖書の教え。でも神を考えないで、あるいは神を無視して生きている人が多いですか？それとも神をいつも見つめ、神を何よりも大切にして生きる人の方が多いですか？どっちが多い？ん？一般的にはマコちゃんのクラスどっちが多い？神をいつも考えてる人の方が友達の中に多いですか？神様のことをあまり考えてない人の方が多いですか？でしょう。考えてないところが無視してる。 この教室で神様がねって話聞く？家庭の中で神様の話がありますか？もう親戚みんな集まるとね、いやー神様はねないでしょう。え、同窓会集まったら、いやー神様がありますか？でも本当考えてみたら、どれほど神様をね、ある種無視して生きているか、ね、神様のことを考えて生きている人は普通にはいない。でもメシアという方はどんな方？神様のことしか考えてない、神の御心しか考えてない。イエス様がおっしゃった、私の食物は父の御心を行うこと。ね、そのそれを一つ取ってみてもね、私たちがどれだけ違ったものに心を向けているかということが分かるんですよね。私もね、本当にそう思うんです。いつもね、自分をね戒めるのはね、神様のことを思い、神の御心を思うことがね、どれだけ自分の人生を占めているだろうかな。だから私いつも思ったのはね、18歳でしょ、ほぼ17歳の終わりですから、18歳の時に聖書に出会いましたからね、18歳までの生涯は神様と関係のない生涯だった私自身の中ではね。だから私はその心の中に決めたの、36歳でやっとプラスマイナスゼロになる。そうじゃない？36歳でやっと18年間神様のことを考えなかった人生と、18年間神様と共に生きた人生がね、等しくなる。36歳過ぎたら本当の人生かな。でもその後考えてみると、その18年間と18年間単純に比べていいのかなとも思いまして、そう考えたらまだまだかな。でも私はね、その時何を思う、もう自分の人生を神様一色に染めたいと思う。え、思わない、
ね、
え、思わない、
あ、思います。
もうね、私はもうはっきり今日ね言いたい、もう神様の、神様で人生を染めることが人生の目的です。これ以外ありません。そして私が受くべきものがもしあるとすれば何でしょう。私が受けるべきものがもしあるとすれば何でしょう。ダビデは何と言いましたか。我が受くべき修行はあなただけです。すごく贅沢なことを言ったんです。すごい人ですよ、ダビデですよ。お金も地位も名誉も館も何もいりません。私が欲しいものは神様あなたです。私の杯はあなただけで結構です。それが我が受けるべき分であります。我が修行はあなただけです。でも考えてみたら、これってすごく神を知る立場のものから見ればすごい欲望です。でも皆さんどう思います？私でもね、本当に幸いなことに、そういう心にね共鳴しますよ。お金が大事だと思いますね。皆さん、富は私は全く否定しませんよ。内村先生も富は蓄えるべきだと言いました。ただ問題がある、富それ自体を聖書は否定しない。富に執着する心を悪という。それからもう一つ、富の使い方を間違えることを罪という。ユダヤの格言は、富は、お金はね、用いられ方によって価値が決まる。つまり本当の賢者はお金の使い方を知っている人。お金をたくさん貯めて歴史に名を残す人はいません。しかしそのお金の使い方によって歴史に名を残す人はいるでしょう。皆さん、私たちもね、富それ自体は決して ね、悪でも悪いものでもないんですよ。その富がなぜ私たちにとって時にね問題になるかといえば、そこに我々の目的が向かい、やがてそれが執着になる。そしてさらにその富の使い方が間違う。まあこのヤコブ書の中にはどう書いてますか。贅沢と書いてありますけど、ね、まあ、贅沢というといろいろ意味があるかもしれません。結局自分を中心とした快楽に富を用いてしまう。この富の用い方に問題がある。さあ皆さん、この富についてはイエス様もね、私たちに訓戒された内容がありますから、じゃあちょっと皆さんね、マタイの福音書の6章を開けてもらえますか。はい、6章の19節から、マタイの福音書6章、はい、19節、10ページね、新約聖書の10ページ。はい、19節から21節までの内容をご紹介したいと思いますね。いいですか。10ページの上の段、はい、6章19節、こうありますね。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。皆さん、これ深い言葉だなと思うのはね、最後皆さん21節、これ分かりますか。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。つまり私たちがこれが最も大切だと思っているものをここでは富と言っている。私が尊いなと思うもの、そこに私の心もあります。この富がもし地上の富であれば、私の心はそこにあります。でももしあなた方が自らの富を天にあるものだと思えば、心も天にあるでしょう。本当に豊かさの中にね、生かされていることを私も本当に日々感謝します。日本という国に生まれね、そしてこのようにして恵まれた環境の中でね、生きていることは世界的に考えたらこの上ない恵みであります。さあしかしその恵みを受けていることは一体何なのかと考えたらね、その恵みを受けていることの意味はね、誠の富を知るためだと思う。どうしても食べることに、飲むことに、着ることに心を砕かなければいけない生き方をしざるを得ない人たちは世界にはいるんです。今も食べることができず、飲むことができずね、日々の生活がおぼつかない、そういう人たちはたくさんいるんですよ。でもね、私たちは本当に恵まれているのはね、そういうものに心を砕くことが少ないよね。だから我々の心はどこに向くんですか。本当のものに向くはずなんです。その天を見上げることのできる恵みを受けていること以上の皆さんの祝福がありますか。だから私はもうつくづくもこの日本という国に生まれて、皆さん天を見上げ、神を見上げることが許されていることの恵みはいかばかりですか。そこで皆さん、まことの富を知ることができたらどんなに素晴らしい。もう神様をね、神様を知れば本当に神様を知れば喜びに満たされると思うんです。もう神様を知れば人生変わるよ。
アーメン。
見るものが変わる。
アーメン。
もう水害が起きても虹が美しく、蛍が飛ぶのが美しくて、もう水の中に浸かってるのか、それとも天に行ってるのか気分が分からなくなるような。でも本当にそういう世界あるんですよ。私は神を知ることは人生を生きる上でこんなに恵みはないと。
アーメン。
まあ私もね、いろんな方と話するけれどね、いつも私思うことはね、ああ神様に出会ってよかったなと、同級生に会って話をする時もあるし、ね、昔の人に会って話をするけど、いつも思うことはその人その人一生懸命生きてますよね。それ本当に尊うべきことだけど、私はいつも心で思うのは、ああ神様に出会えてよかったな。
アーメン。
神様と出会って作り上げる人生がどんなに素晴らしいか。
アーメン。
もうこれどう表現したらいいですか。もう我が修行は神のみというこのね、こんな恵みないよ。もう
アーメン。
ね、だからね、信仰のね醍醐味です。神を知ること、神と共に生きること、これに勝るね食物はない。本当に私と共にいればあなた方は決して飢え渇くことがないとおっしゃったイエス様のことは分かりますね。我が言葉を食らわば決して飢えることなし。本当そうです。これから暑い夏がやってきますので、ね、また今回の被災のされた方たちはね、大変な作業が続く中でね、暑いこの夏をね越えなきゃいけない。でまた同時にね、この夏になれば皆さん、日本は台風のシーズンになります。まあ、いろんな意味でね、自然の力というものを感じることがあるかもしれませんね。でもね、そういうのを通してね、いろんな地上の出来事を見るのではなくてね、もちろん私たちは天に心を向けていきましょう。神を見上げていきましょう。そのことが何よりも皆さん祝福なんだ、恵みなんだということです。もう私はとにかくそのことをね、この度つくづくと感じさせられまして、何か夢の中に出てきた蛍の映像とともにね、実際に見たあの日南町の蛍がね、忘れられない。皆さん、蛍をいくらすんですか、お金で。もう富じゃないです。皆さん、このね地域はね、一応ね蛍の国という名称になっています。で日南町ですけどね、名称はね福巻という、ね、表現、面白い字ですね。そこの地名ですからね、面白いなと思ったのは、よろずの福がやってくるんですよね。これ福巻と呼ぶんですよ。はい、で福巻蛍の国というそこね、だからね、入国料がいるわけ。パスポートはいりませんね。蛍の国ですから。でいつも蛍の鑑賞の時にね、そのガイドの方がおっしゃるんですよ、うん、私たちが蛍のお宅にお邪魔するのですから、ね、一切光を出さないように、蛍に迷惑かけないようにって言われますけど、本当そうだと思う。蛍の国に入国するんです。ここ入国料は一応言います、皆さんね。大人一人500円、高校生以下は無料です。高校生以下は無料です。で、まあ、その入国料でね、この国を管理しますので、ね、でもやっぱり本当にホタルの国と言われるようにね、ホタルがいっぱい、ね、飛んでね、美しい光景を見せてもらって、新見の神社は神社で美しかったけどね、ここはこれまたね、とても美しいところで、何がこう一番いいかというとね、シャトルバスが出て、そのバスの停留所からこのホタルを見に行く途中がね、アスファルトの道でね、傾斜がね、ほとんどないんですよ。で神社はね、どうしてもこの坂道を登っていきますので、ね、だからまた足の不自由な方でもね、行けるので、大山先生なんかもぜひね、ご招待したいなと思ってますけど、本当に綺 綺麗な蛍も、ね、来年また見れるんじゃないかなと思いますので、ね、まあ、皆さんも期待してください
。はい、
はい、入国の準備しておいて入国の審査がある条件、天を見上げる人ですでもね、本当にあの蛍を見に来る人っていうのは何か思うことがあるのかね、あのそういうのを見て何を感じるのか、それぞれはやっぱりあるんだと思いますけども、ああいうものを訪ねてくれる人っていうのはね、私は個人的にはすごくね、あのいいなと思いますね。蛍の光を見にね、わざわざ来られるのか、遠方から、うん、ね、でも行くだけの本当に価値のあるね、あの蛍だと思いますので、はい、そういうことで、まあ、今回あのこういう災害がありましたけど、私たちの歩みはね変わることなくということで、本当に神を見上げてね歩みたいなと思います。ただあの祈りを持ってね、本当に被災地の方たち、あんまり疲れが出ないように、またねボランティアの方たちもね、ぜひあの破傷風等をね、そういうことが起きないようにとね祈るばかりなんですけど、まあ日本これからも希望を持ってですね、この国が素晴らしい国になるように、私たちはね、また霊のね、霊の祈りを絶やさず、この国のために祈りね、そしてこの国が本当に神様が愛する祝福した国としてね、神の御心にかなう国としてね、立ち上がることができるようにね、祈っていきたいなと思います。
アーメン。
はい、それじゃあ皆さん最後に賛美を捧げて終わりたいと思います。はい、じゃあ502番を今日ね賛美したいと思います。はい、それでは皆さん賛美歌の502番をね賛美しましょう。
Thank you.
はい、それでは生産式をしていきたいと思います。